このイベントのピアノと朗読のコラボレーションをやるきっかけでもあるピアニストとの出会いは、石山さんが保育士を退職後、たまたまファミリーサポートとして預かったお子さんのお母さんがピアニストの方でコラボレーションをお願いしたそうです。このように石山さんは自然と良い出会いに恵まれるのよとおっしゃいますが、石山さんのその何事にもチャレンジしてみようとする前向きな気持ちが、さまざまな人との出会いを引き寄せているのだと思いました。このように本当にさまざまな方が参加されている中、次に日本放映プロ所属の女優である笠見文子さんのインタビューをお伝えしたいと思います。笠見さんはこのチャリティーイベントに最初から出演されていて、今回で3回目で、朗読が好きな方から紹介されてこの朗読日とひまわりに入られたそうです。それでは笠見さんがこのイベントで伝えたいことについて聞きました。
戦争とか争い事とかね、そういうものはどんなにつまらないことかっていうことが皆さんに分かるような題材を選んでらっしゃると思うんですよね。でそれを分かりやすい読み口で皆さんに伝えられたらいいかなと思ってるんですけれども、ね、はい、
今回のイベントのテーマが命をテーマに、戦争や震災に関連した作品が多く難しく感じるものだと思います。しかし笠見さんがおっしゃっていたように、読む作品、場所のチョイスや読み方などにこだわって朗読することによってとても分かりやすいものへとなり、お客さんは子どもたちが多かったのですが、真剣に聞き入る子どもたちを見て、出演はしていないものの私も嬉しくなりました。次にこのイベントにかける思いについて聞きました。
私はね、もともと演劇をしてるんです。で朗読も昔からちょっと関わってるんですけれども、できるだけいい作品を皆様にその中に書かれてる気持ちとかね、景色とかそういうものが分かっていただける読みができたら嬉しいなと思っておりますけど、
はい、笠見さんはイベント当日の司会進行やもちろん出演者としても出演されました。また出演者全体の発声練習の先生も務めてくださいました。ワインのコルクを使った発声練習法で、一見変わった方法なのですが、コルクを横にしてそのまま口に加えて発声するという方法により、見違えるように出演者の皆さんの滑舌が良くなるのも一緒に実感させていただき、今回のイベントの成功には欠かせなかった存在だと思いました。次に朗読日とひまわりの代表者であり、今回のイベントの総合責任者でもある石山さんのインタビューをお伝えします。石山さんは最初保育補助の仕事で読み聞かせ講座に参加したことで読み聞かせにはまり、さまざまな人と出会い、現在まで読み聞かせの活動を行っています。今では趣味以上の天職になっているとおっしゃっていました。この絵本朗読のイベントがきっかけで、他のイベントの中でもボランティアとして参加され朗読を行っている石山さん、活躍の場を広げている石山さんは、さまざまな場所で活動を行うことでまだまだ自分の知らないことがあることに驚いたそうです。それでは石山さんが今回のイベントで伝えたかったもの、思いなどについて聞きました。
やっぱり命と平和ですね。ほんで命の大切さを伝える、いらない命なんてないことを伝えたいっていうことがもう本来狙いなんですね。で IT とか情報、社会の中でのね、ゲームの中でリセットされていく命に、生身の心を絵本や朗読を通して感じてもらえるように、そういう思いで開いた、企画したイベントです。
テーマである命を戦争や震災を題材とした作品により伝える中には、ピアノや三線のように楽器を使った工夫や子どもたち向けのものまで様々で、このイベントで伝えたい思いがストレートに伝わってきましたし、お客さんにもそれが伝わっているのをカメラ席からも感じ取ることができました。石浜さん、笠見さんお二人のインタビューを聞いても、それぞれにイベントを成功させたいという気持ちは同じでも、笠見さんは表現者としての思いや見方、石浜さんは責任者としての思いや見方というように、見ている視点は違い、 ここはさまざまな方が集まってできるチャリティーイベントならではの面白さがあると参加して感じることができました。